先ほど昨年の昇天者記念礼拝から今日までの間に天に召された方々25名いらっしゃいましたけれども、お一人お一人のことを思い出しながらお名前を読み上げさせていただきました。当然ですけれども、今まさに神様の慰め取りなしを必要とされている方もいらっしゃいますし、本当にいろいろな思いでそのお名前を聞かれたのではないかと思います。毎年講座教会ではイースターからペンテコステの間、イエス・キリストの復活をお祝いするその期間にですね、私たちよりも少し先に天に召された方々のことを覚えながら、生きるということ、また召されるということについて、聖書からご一緒に考えていきたい。そして、ご遺族はじめ一人一人にですね、復活の希望を神様からいただきたい。それをいただき直す時をこのように持たせていただいています。聖書によりますと、天に召された兄弟姉妹も、そして地上に生きる私たちも復活の主キリストにあって一つとされている。先ほど の長老が読み上げてくださった、招きの言葉の中にもですね、それがはっきりと示されていました。ですから召された方々は過去の人ではなくて、今もキリストにあって共に礼拝する人、天で、そしてこれからキリストにあって再会する人たちであります。で、そのようなことを心に留めながら、この礼拝の時をご一緒に過ごしていきたいと思います。で、今日はこの礼拝でですね、4年前に天に召された私たちの教会員の T さんのことをご紹介しながら、神様からの慰めとまた希望をいただきたいというふうに思います。T さんが召された日のことを今でも覚えておりますけれども、ちょうどその日奥様が教会の主治室に立ち寄ってですね、主治医の先生があと12時間ぐらいでしょうと言われたことを私に知らせてくださいました。で、私はその時なかったんですけれども、お昼から昼食からですね、教会に戻った私はその伝言を聞きまして、12時間ということですので、じゃあちょっと仕事が一段落した夕方ぐらいにお邪魔しようと思っていたんですけれども、少し早く行くことができて、午後2時過ぎですね、2時半過ぎに訪問することができました。で、お宅に行きますと T さんは目を閉じて本当に深い眠りの中におられました。ちょうど2日前に伺った時には奥様が、T さんの耳元で、松本先生が来られましたよ、少し大きな声で話されると両手をですね、こう胸の上に合わせて祈りの姿勢を捉えたんですね。またありがとうございます、目は開きませんでしたけれども、細目を開けて、答えてくださいました。でもその召されるその日はですね、もう全く反応がありませんでした。私は詩編の一節を読ませていただき、神様、いよいよ天国への引っ越しが近づきました、イエス様は場所の用意が整ったら迎えに来るとおっしゃいました、どうぞこの時神様共にいて守ってくださいっていう、そういうような祈りを捧げました。そして一度また牧師館に戻ったんですけども、3時の時報を聞いた直後ですね、また電話がかかってきて、T さんが天に帰られた、召されたっていう知らせをいただきました。急いで戻りますと、本当に最後の戦いを終えて本当に安らかなお顔の T さんがおられたことです。その時お聞きしたんですけれども、私が失礼した直後2時45分にですね、天に召されたということでした。 T さんその時78歳でした。 T さんは1932年に広島の福山市で4人兄弟の長男としてお生まれになりました。地元の学校を卒業して大学進学のため上京、そしてイギリス人の家庭でお子さんの家庭教師をしていました。で、そのイギリス人の方の紹介で会社に就職されたそうです。で、その時にですね、ご自分の英語力のなさにを痛感されたというお話をしておられました。ですので一生懸命勉強して、そしてその後自分で会社を始められ、そしてクリスチャンの奥様と結婚した、 当時は講座協会の牧師が吉崎忠夫先生でしたので、その吉崎先生による指式でした。でそうした T さんでしたけれども、召される1年半ほど前にですね、肺にがんがあることが分かったんです。で闘病生活が始まりました。そうした中、奥様の方から一度、お話をしてほしいという要請がありました。天に召される4ヶ月ほど前ですけれども、初めてご自宅を訪問させていただきました。それまではですね、この南林間で会うと、ご挨拶をする程度だったんですけれども、その訪問した日は2時間ぐらい本当にゆっくりとお話を聞かせていただいたことです。1年と少し肺がんを患い治療してきたけれども、本当に副作用に苦しんできた。それでいて肺がんは一向に良くならずに、逆にいくつかのところに転移していることが判明した。それから大好きなロータリークラブの話も初めてお聞きしました。でそのお話をするときはですね、もうなんかこう目が輝いているんですね。本当にあのロータリークラブを愛し、その奉仕の精神に生きようとされていた。またそうした反面、今は全く何もできなくなってしまった自分ということ、自分にすごくがっかりしているというか、どういうふうに受け止めていいのかわからないでおられた。そんな様子でした。でこの時の訪問はですね、ほとんど T さんが2時間お話しされたのを私が聞いてたんですけども、最後に一つだけですね、私の方からお話をしたんですね。それは聖書が教える死ということについてお話をしました。聖書によりますと、死というのはこうなくなってしまう、消滅してしまうのではなしに、天国への引っ越しをするようなものだという、そういうお話をしたんですね。またある意味で私たち人間は何でも自分で決めて自分で選択して生きているわけなんですけれども、でも生まれることとそして死ぬっていうことは私たちの決断の外にある、私たちの決断や選択を超えた神様の領域なんだっていうことを聖書は教えている。そんなこともご一緒にお話ししました。そんな話をして、その時は失礼したんですけども、その後奥様を介してやり取りがありました。で次に時間を取って訪問した時、それはちょうどクリスマスの、この日曜日のクリスマスの礼拝の前の日の、土曜日の日でしたね。ご自宅をに伺って、そしてお話を聞きました。またロータリークラブの話、若い頃英語で苦労した時のお話がありました。そして終わりの方でですね、聖書の話題になったんですね。そうしましたら T さんが前回の訪問の時に私の方からお話した天国の引っ越し、天国への引っ越しっていうことがとっても心に残ったっていうふうに話してくださったんです。今まで何事も一生懸命やってきた、ロータリークラブも真剣にやってきた、でも今その礼拝に出席することができない、もういろんなものをやり残して今自分は死と直面している、そうしたもう何とも整理できない気持ちでおられることを、T さんと接しながら、感じたんですね。その後もう少し天国への引っ越し、死のことについて聖書からご一緒に考えました。でそれが終わった後、私はですね、思い切って T さんに洗礼のことを切り出したんですね。私の中にはですね、いやお断りしますっていうふうに言われたらどうしようっていう、そういう心配も正直あったんですけども、でもここで聞かなければ私一生後悔するなと思ったんです。そして思い切って切り出したんですね。そうしましたら T さんは、先生もう先生の好きなようにしてくださいと言ってくださいました。私は嬉しくなってですね、じゃあ私の好きなようにさせていただきますよ、明日洗礼を授けさせてください、いいですかっていうふうに言いますと、笑みを浮かべながら、もう好きなようにしてさせてください、好きなようにしてください、そういうふうに言ってくださったんですね。翌日も教会でクリスマスの礼拝を捧げた後、その日の午後3時から長老の代表者と私と そして洗礼式のことを聞きつけて駆けつけてくれた奥様のお友達が集まってですね、本当にあの心に残る洗礼式、そして聖餐式を持ったことです。で、洗礼を受けになった T さんはですね、それで全て解決したかというとそうではないですね。やはり心に葛藤が続きました。まあ、葬儀の時にあの奥様に思い出を綴っていただいたんですけども、その中にですね、主人は病気になり仕事を離れ、思うように好きなロータリーにも出席できなくなって、何か寂しさ虚しさを感じているようでしたっていうふうに、まあ、綴っておられたんですけども、本当に最後の最後までですね、悔しい思いがあったのではないかと思います。そしてこれは T さんだけの問題ではなくて、私たち誰しもが必ず経験することだと思うんですね。私の父が今年の1月に天に召されましたけれども、父ももっと生きていたかった、もっと生きて孫たちと私たちとこんなことをしたかった、いろんな思いがあったんですが、でも天に引っ越しをしていきました。私はこの T さんのことを思いながらですね、今朝私のこの準備をしながら心に浮かんだ聖書の言葉が、まあ、今日読ませていただいたルカの福音書の10章のこの20節の言葉なんですね。ある時イエス様は72人の弟子たちを宣教活動に派遣しました。そしてものすごい成果を上げて、そして弟子たちがイエス様のところに戻ってきた。イエス様、こんなことありました、あんなことありました、こんなすごいこと、あんなすごいことありました、もう一通り報告したんですね。イエス様というお方は聖書を見ますと、喜ぶ者と共に喜ぶお方でした。泣く人と共に泣くお方ですから、興奮気味に語るその弟子たちの言葉をですね、笑みを浮かべながら、よかったよかったってお聞きになったのではないでしょうか。しかし最後に一言言われた。で、それが先ほどお読みしましたこの20節の言葉ですね。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいというふうに言われました。何をした、何ができた、これは本当に素晴らしいことですね。でもイエス様はそうした私たちに対して、私たちがまだ元気な時からあなたの名が天に記されているその喜びを味わいなさい、何をした、何ができたということ以前に神様があなたの存在そのものを喜んでおられることを喜びなさい、あなたの存在自体が神様からして本当に価値ある尊い存在であることを覚えて、そのことを喜びなさいというふうにおっしゃったんですね。あるお医者さんがこんなことを言ってました。私たちは死を意識したとき、あるいはどう努力しても老いの現実に勝てない自分に気づいたときに、人生の目標を外から内に向け始める。そして初めて自分にとって何が一番大切なのかを考え始める。そういうふうに語っていました。若い頃は人と比べて少しでも経済的に楽をすること、地位を得ること、人や社会からいい評価をいただくこと、でそうしたことが本当に大事だと思ってきた。でも病気とか、あるいは年を重ねる経験を通して社会の一線から退くときに、本当に今まで大事だと思って一生懸命努力して勝ち取ってきたものを今度は一つ一つ手放してですね、あるいはこの後輩たちにそのバトンタッチしていかなければならなくなる。今まで自分を支えてきたそうした一つ一つ一枚一枚が剥がされて、結局何の肩書きもなく裸の自分だけが残る。ちょうど聖書に登場するヨブという人がいましたけれども、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、そういうふうに語ったわけですが、まさにそういう経験を私たち誰しもがするのではないかと思います。 T さんのお話に戻りますけれども、 T さんのお宅を訪問して T さんのお話を聞くにつれて、そうした心の葛藤をもう最後の最後まで持っておられた、 のではないかと思います。奥様の話によりますと、 T さん努力家でした。仕事においてはもちろん、さまざまな面においてもそうしたものが現れていました。ご自宅のペンキ塗りとか日曜大工とかも本当に上手にこなしておられた行動的な方だったと思います。でその T さんが何もできずにただベッドで横たわっている、役に立たなくなってしまったと思える自分、元気だった頃本当に人々のお役に立っていたお方だっただけにですね、そのギャップに本当に苦しんでおられた。でも神様はそうした T さんにですね、今日の旧約聖書の言葉にありますように、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛している、恐れるな、私はあなたと共にいる、そのかすかな声をですね、ずっと語り続けてこられたんだなと思います。病気が自分からすべてのものを奪っていくように思える中で、誰も奪うことのできない身分、肩書き、それは神様に愛されている神の子っていうその身分ですね。何もできない、何ができなくても T さんという存在自体が私にとってかけがえのないものなんだというメッセージをですね、神様は T さんにこう語り続けておられた。そしてイエス様もいろんなことができる弟子たちに対して、それはできるって本当に素晴らしいこと、本当にそれは嬉しいね言いつつも、でもそこを喜ぶじゃなしに、むしろ今から元気な時からあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい、イエス様もそういうふうにおっしゃった。病床洗礼式を終えた翌日ですね、妻と一緒に横浜にあるキリスト教の書店に行きました。そこで洗礼の時のなんかプレゼントがなんかないかなと思って買ってきました。 God bless you というCD をですね買ってきたんですね。読書がお好きだった T さんなんですけども、本も読みたくなくなってしまった、そういうふうにおっしゃってましたので、音楽ならと思ってですねそれ買ってきました。ところが後で知ったんですけれども、最初はそれを聞いてくださらなかったそうですね。でも召される数日前にその CD を黙って聞いてくださったそうです。 T さんはカーペンターズが大好きだったんですね。 T さんのお気に入りカーペンターズ、カーペンターズの CD かけましょうかと聞くとですね、いいって言って首をこう横に振るんですね。でもこの God bless you、 神様の祝福があるようには聞いてくださった。その歌詞にこう黙って目を閉じて、それをじっとこう聞かれたそうですね。その歌詞をですね、説教のアウトラインに移してきたんですけども、こういう歌詞ですね。もう歌をご存知の方もいらっしゃると思いますが、私上手だったら歌うんですけども、歌詞を読むだけに今日はします。 God bless you、 神の恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります。 God be with you、 神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますように、あなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでも神様が共におられますように私は祈ります。素晴らしい、歌詞ですね。 T さんはこう目を閉じながらその歌詞に耳を傾けてですね、天に名前が記されている自分、神様に愛され神様に喜ばれている自分であるという、その神様からのそのメッセージをですね、しっかりと聞き取ろうとなさったんじゃないか、また聞き取られたのではないかと思いますね。先ほども少し触れましたけども、召される2日前に訪問しました。その時に私が来たことが分かると、ご自分の方からですね、目をつぶって、そして手をこう胸の上に組んでおられたんですね。もう神様に委ね、もう好きなように神様してくださいっていうような感じのポーズだったかもしれません。そしていよいよ天への引っ越しが迫っていること、地上のものはすべて後に残してですね、家族に託して、私たちに託して、身一つで神様のもとに行こうとする、その強い意志が、そのなんて言うんでしょう、胸の上にこう手を組んでいるその姿によく現れていたんじゃないかなと思います。 T さんの最後の願い、 それはこの礼拝に集うことだったんですね。健康が守られて、そして礼拝に行くっていうことが彼の願いでした。でもそれは叶わなかったんですね。でもどうでしょうか。今日礼拝の最初にですね、唱詠の賛美歌の27番を歌ったんですが、その同じ唱詠の賛美歌の29番、昨年ずっと歌ってました。そして多分来年も29番歌うんですが、その29番の歌詞、それもここに印刷しました。天の御民も地にあるものも父子聖霊なる神をたたえよ、とこしえまでアーメン。天の御民も地にあるものも、この天の御民っていうのは T さんはじめ、私の父もそうですけれども、私たちよりも少し先に天に引っ越してきた、引っ越していったその人たちですね。その人たちも、そして地にある私たちも、今こうして一緒に礼拝を捧げている。こうして地上で私たちが礼拝を捧げるときに、天においても礼拝が捧げられている。ですから T さんもですね、その礼拝の民の中におられるということですね。クリスチャン作家のその綾子さんが、自分の始末という題名の本をお書きになりました。私はその本の紹介しか読んでないんですけれども、まあ、その本の中でその3はですね、人生の畳み方っていう、面白い表現ですが、人生の畳み方っていうふうにことを書いているそうです。まあ、人生の始末、人生の畳み方、なかなか洒落た表現ですね。人は死を意識したときに、あるいはどうしてもこう努力してもですね、こう体が前のようにいかなくなったことに気づくときに、まあ、先ほどのお医者さんのお話ですと、人生の目標を外側から内側に向け始める。そうしたとき初めて自分にとって何が一番大切なのか、本当に大事なことって何なのかということを考える。若い頃追い求めていた幸せ、これさえ手に入れば本当に幸いだと思っていたものを、仮に明日で終わりと神様に宣告されたとするならば、今まで魅力的だったもののほとんどのものがですね、急に色褪せてしまうのではないかと思います。で、そうした意味で聖書にはこの人生の畳み方について本当にさまざまな知恵や言葉がたくさん出てきますね。で、その一つの言葉、これもよく葬儀の時に読ませていただくんですが、これもここに書きました。モーセという人がですね、こういう言葉を残しているんですね。詩編の90分に出てきます。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。人生の儚さを経験したモーセは、命の導き手である神様に向かってこの祈りを捧げたんですね。人生の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。この生涯の日を正しく数えるように教えてください、この祈りに対する答えとしての人生の畳み方って何だろうか。で、それはですね、礼拝に生きるという畳み方です。晩年の T さんが願いながら最後に果たせずに終わった畳み方ですね。聖書を読みますと、神様というお方は私たちにいつ訪れてくるともわからない死に備えるために、こうして日曜日ごとに礼拝に集うことを神様は進めています。そして当然ですけれども、こうして礼拝に集うためには、ある人は会社から持ち帰った仕事、それを一度そこに置かなくちゃここに来ることできない。ある人は遊び、ある人は家事、ある人は勉強であったり、そうしたものを一度中断しなければ私たち礼拝に集うことは不可能ですね。で、そのような日曜日ごとの礼拝に集うというこの小さな週ごとの中断を重ねながら、いつの日か必ずやってくる死、昇天という神様による決定的な中断に備えるように聖書を教えている。そして礼拝に集い聖書の言葉をいただくときに、私たちは外側からこう見ていたものをもう一度こう内側から問い直すことができるようになる。そして私たちの命は死でもって終わってしまうのではなくて、死というのは天国への門であることを改めて知らされるわけであります。 先ほど去年から今年にかけて1年間で召された方たちのお名前を読み上げさせていただきましたけれども、本当に私の父も母も天に引っ越しをしましたけれども、天に知り合いが多くなったなと、家族が多くなってきたなと改めて思いました。私たちもいつか天に召されるときに、その天において T さんはじめ愛する方たちとの再会があることを心に覚えながら、この時をこれからも神様の恵みの中で歩んでいきたいと思います。主からの慰めが豊かにありますようにお祈りをいたします。